はい、こんにちは、サライジン三永です。まだまだ暑い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。私は明日金曜日、東京多摩で鎌倉と北条氏の攻防の公演をやりますので、その準備をしていました。東京近郊の方はぜひご来場ください。また先日、奥の細道現代語訳付き朗読 CD ロムを再発売いたしました。特典の奥の細道への遠い道のり全29回の講義は8月31日までの早期お申し込み特典です。お申し込みはお早めにどうぞ。さて、本日のメルマガは武蔵嵐山を歩くです。武蔵嵐山は畠山重忠の居城菅谷館跡、木曽義仲の父源義方の大蔵屋敷跡、木曽義仲産湯の清水のある鎌形八幡神社、木曽義仲の愛称山吹姫にまつわる半慶寺など、木曽義仲関係の見どころの多いところです。東武東上線武蔵嵐山駅で降ります。徒歩20分。こんもりした森が見えてきました。蝶の里公園、その一角に菅谷館跡があります。菅谷館は鎌倉幕府の有力御家人畠山重忠が居住していたという館です。元久2年1205年、畠山重忠は一族134騎を率いてここ菅谷館を出発、鎌倉街道を南に鎌倉を目指しますが、途中二俣川横浜のあたりで北条義時軍と合戦になり、一族ともども命を落としました。北条時政の挑発にやむなく乗っての挙兵だったようです。また室町時代の漢詩文集梅花無尽蔵には、長享2年1488年扇ヶ谷津上杉氏と山の内上杉氏がここ菅谷原で合戦し、戦死者700名が出たと記されています。本狂は、二の狂は、三の狂は、西の狂は、南の狂はがあり、それらを取り巻いて空堀や土塁が作られています。空堀は鬱蒼と草が茂っていますが、ちゃんと堀の形が分かり、王子の城の姿を彷彿とさせます。ゆっくりと回ると1時間以上はかかる広さです。エリアの中央に広々とした公園があり、その脇の高台に畠山重忠像が立ちます。草むらの中に佇んでぬぼーとしている感じで、ちょっとビクッと最初驚いたんですけれども、なんか生々しくて今にも動き出しそうじゃないですか。遠目には不気味に思いました。しかしよく見てみると、まあいかにも素朴な田舎のおっさん然とした顔をしてるじゃないですか。親しみが持てる表情ですよ。なんかぺったんこで草履みたいな顔してるし、安心しました。畠山重忠は長官2年1164年畠山庄司重義を父に、相模の豪族三浦義明の娘を母に、武蔵の国畠山に生まれました。治承4年1180年源頼朝の旗揚げに際しては、父重義が平家方についたため、頼朝を追討する立場でした。頼朝方の三浦義明の立てこもる三浦半島衣笠城横須賀の近くですを攻撃し、母方の祖母である三浦義明を自害に追い込んでいます。しかしその後頼朝に降参し罪許され、宇治川の合戦や一の谷の合戦で手柄を立てました。特に一の谷の合戦で畠山重忠は、自分の馬を傷つけるのは忍びないと言って、自分の馬三日月を背中に背負って崖を駆け下りた話が源平盛衰記に記されてことに有名です。埼玉県川本町畠山の畠山重忠公史跡公園には、この時の馬を背負った畠山重忠の像が立っています。武力に優れ、人柄もよく、源頼朝からの信頼厚かった畠山重忠ですが、北条政権下では次第に北条氏に疎まれていきました。元久2年1205年、北条時政の策謀でおびき出され、 一族134騎でここ菅谷館を出発し、鎌倉街道を南下、途中武蔵の国二俣川現横浜市において北条義時軍と合戦になり、鬼神のごとき戦いを見せるもついに討ち取られました。その治癒兼備なことは今日まで慕われています。菅谷館跡を後に源義方の居城大倉館跡を目指します。途中時川にかかる橋を渡ります。水がとても透き通っていて綺麗でした。入道雲がまたその川面に映り込んでいてですね、魚がいっぱい泳いでいるのが見えて目にキラキラして飛び込んできました。さらに田園風景の中を歩くこと40分、見えてきました大倉館の碑、そして大倉神社です。大倉館は源氏の棟梁六条の方眼為義の次男立脇の戦場義方の居城です。時川と鎌倉街道が交差する交通の要衝に立っていました。館跡の四隅にそれぞれ土塁と空堀の跡が残っており、そこから推定される広さは東西170から200メートル、南北220メートルということです。源義方はここ大倉館を拠点に勢力を伸ばしましたが、兄である源義朝と勢力争いが絶えませんでした。92年1155年8月16日、源義朝の嫡男義平が叔父である源義方を襲撃します。不意をつかれた源義方は無残討ち取られてしまいました。これを大倉合戦と言います。老いに討ち取られたわけです。そして討った老いである義平は叔父を殺した叔父殺しということで、以後悪源太、鎌倉の悪源太などの異名を取ることになります。さて、討たれた義方には2歳になる次男駒王丸がいました。その母齋田御前ともども義平の部下畠山重義によって発見されてしまいます。
私はどうなっても構いません、この子だけは。
必死と抱き合う母と子を見て畠山重義不憫になってきました。いくら戦といってもこんな幼子と母を殺すなんてあんまりだ。考えた末、畠山重義は当時源義方に仕えていた武士斎藤別当実盛に駒王丸とその母を託すことにしました。さあ若君、もうしばらくの辛抱ですぞ。奥方様、お気を確かに。斎藤別当実盛は木曽の山中に逃げ延びると、幼い駒王丸を木曽の豪族中原兼遠の手に託します。駒王丸は以後木曽の山中で成長することとなります。後の木曽義仲です。大倉神社は畑の脇に立つ緑豊かな神社です。この日はとても暑かったんですけれども、神社の境内は心地よい涼しい風が吹いていました。境内にブランコと鉄棒、滑り台の遊具があるのがとても愛嬌でした。源義方の大倉屋敷はここ大倉神社の境内を南東の隅として4から5倍ほどの大きさだったようです。ああなるほど、ここに悪源太義平が攻め寄せてきたんだなぁとしみじみ感慨深いものがあります。大倉合戦のことは私は何度かメルマガや講演で語っているんですけれども、現地を訪れたのは初めてです。イメージがより具体的になりました。大倉館跡の近くに源義方の墓があります。畑中の小道の先に鳥居が立っています。夏草や強者どもが夢の跡の感慨が込み上げますね。鳥居の先の祠に源義方の墓と伝えられる五輪の塔が安置されています。五輪の塔、下から地輪、水輪、花輪、風輪、空輪で構成されますが、この塔は残っているのは水輪と花輪だけで、地輪と空輪は後から修復されたもので、風鈴は失われてしまったということです。源義方、 源氏の棟梁六条の方眼為義の次男です。源義朝の弟です。木曽義仲の父です。近衛天皇が東宮時代に源義方は身辺警護にあたる立破旗の長官戦場に任じられました。その後立破旗を解任されますが、解任後も一種の称号のように立破旗の戦場と名乗り続けていました。また光助の国たこ館、群馬県たこ郡吉井町を所領していたこともあるので、たこ戦場とも呼ばれていました。関東に下った義方は義兄義朝との対立を深めていきます。92年1155年、義朝の息子義平が叔父にあたる義方の大倉館を襲撃し、義方を討ち取りました。でこの時2歳になる義方の次男駒王丸は畠山重義のついで斎藤別当実盛の手引きで木曽の山中に逃れ、木曽の豪族中原兼遠のもとで養育されます。後の旭将軍木曽義仲です。さて源義方の墓を後に元来た道を引き返します。時川沿いに歩くこと1時間余り、すでに飲み物は尽き、喉がカラカラです。何キロ歩いても自動販売機が一つもないです。駅前でペットボトル 2,3 本買っておくんだったなと後悔しました。再び時川に架かる橋を渡り、ちょこっと進むと木曽義仲港の上りが揺れています。鎌形八幡神社です。苔むした鳥居をくぐり、もう一つある門、こういう形の門なんて言うんでしょうか、名称がわかりませんが、この門をくぐり古色騒然たる境内です。この地には源義方の下屋敷があったとされます。境内右手にあるのが木曽義仲産湯の清水です。一段高くなった土台に石碑があり、その下の穴から竹が伸ばしてあって、上手に水を引くようになっています。一段も登ると社殿です。普通神社の社屋は拝殿があって、その奥に本殿がありますよね。しかしここは拝殿を兼ねた大井屋の中に本殿がすっぽり包まれた形です。なるほど、こういう形もあるんだなと思いました。鎌形八幡神社の西隣には半慶寺があります。入り口に木曽義仲公生誕の地の大きな石碑がそびえます。曹洞宗の寺院で伊徳山半慶寺、木曽義仲の愛称山吹姫に深く関係した寺院です。文章にこう書かれているということです。木曽義仲長男清水の患者源義高のために阿母伊徳院明母大師創建するところなり。山吹姫は木曽義仲の愛称で、義仲と共に幾多の戦場を戦いました。平家物語には木曽は信濃より巴山吹とて二人の便乗を伏せられたりとあります。そして義仲と山吹の間に生まれたと言われるのが木曽患者義高です。治承4年1180年持人王の打倒平家の領事を受けて、伊豆で源頼朝が挙兵しました。少し遅れて信濃で木曽義仲も旗揚げしました。その後義仲は北陸道に進出しますが、これから京都攻略を目指すにあたって気がかりなのは頼朝との関係でした。頼朝は義仲のことを疑ってかかっていました。そこで義仲は11歳の嫡男義高を頼朝の娘大姫に婿入りさせることを提案します。婿入りといっても体のいい人質です。寿永3年1184年義仲が討ち死にすると状況が変わってきます。同年4月頼朝は義高を殺すために刺客を差し向けました。
大変です、大変です、父上が義高様を殺そうとしています、早く逃げて。
大姫は義高を女房装束で女装させ逃がして、運の雪宇治が義高になり変わっていました。しかし頼朝はすぐにこれに気づき、堀近家を追っ手として義高のもとに差し向けます。武蔵の国入間川の付近で追いつかれ、 義高は討ち取られました。享年12。
はっ、義高様、義高様。
大姫は義高の死を嘆き悲しむあまり病気になってしまいました。
なんということ！大姫が病気になったのは義高を討ったからです。許せません！
頼朝の妻北条政子はそう言って、義高を討ち取った堀近家の家臣を処刑しました。しかし大姫は元気にならず、建久8年1197年、享年20で帰らぬ人となりました。その清水の患者源義高の母が山吹姫であると伝説されます。半慶寺境内には山吹姫の墓と伝えられる五輪の塔があります。というわけで、武蔵嵐山畠山重忠の菅谷館跡、源義方の大蔵屋敷跡、源義方の墓、木曽義仲産湯の清水のある鎌形八幡神社、義仲の愛称山吹にまつわる半慶寺と歩いてきました。つくづく実感したのは、水大切ですね。本当にここ武蔵嵐山は何キロ歩いても全く自動販売機がない。全然ありません。干からびます。砂漠を歩くのと同じ覚悟で十分に水を買い込んでから挑まなければなりません。
音声付きメールマガジン左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。